オープラインレディオ
夢の種。
愛知スタジオプレゼンツ夢の根っこ&ラジオン、伊勢山町でお話聞いてもいいですか？
あなたの夢は何ですか？
皆さんこんにちは。今週のパーソナリティを担当します、ほねっしーあきです。毎週火曜日お昼12時半からオレンジチャンネルにて折れた翼を広げてという番組を放送しています。経済、美容、健康、お寺の話、アニメ、特撮ヒーローものなど幅広い話題をお届けしています。さて改めまして、リスナーの皆さん、金曜日の午後いかがお過ごしですか？愛知スタジオが伊勢山に移転し8年を迎え、とても感慨深いです。そこで活躍されている素敵な方をこの愛知スタジオから発信してみんなに知ってほしい、そんな思いから歌手活動をしながら、ご両親の介護をされながら活動をされている方をゲストにお招きして深掘りしていきたいと思っています。活躍活動の経緯や歴史、介護のリアル、これからの夢や希望を語っていただきたいなと思ってます。2025年問題は誰にでも起こる身近な問題だと思っています。その、身近なところから気づきを得て皆さんと共有していきたいと思います。ご縁、応援、貢献をテーマに、株式会社夢の種愛知スタジオより、夢の根っこ&ラジオンを通じて皆さんに熱い思いと情報をお届けしてまいります。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、こんにちは。今週のパーソナリティを担当します、ほねっしーあきです。では早速、ゲスト様をご紹介します。今日のゲストは、りんごはんです。こんにちは。前編に続きまして、本日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、りんごはんです。後編もよろしくお願いします。
それでは早速、りんごはん、前編に引き続きまして、
はい、
早速ズバリ在宅介護のリアルということでお話を伺いたいと思います。
はい、
ご両親がお家で一緒に生活されていて、
はい、
りんごはんが、妹さんが、
はい、
様子見に、
はい、
行かれてた。
はい。そうですね。そうですね。うちは、私の実家は、いわゆる、老老介護なんですよ。老老介護ね。母が今83、父が86歳なんですけど、母が6年ぐらい前に交通事故に遭って、もう、読めないって、みっかみたいな感じの、もう、すごい事故だったんですけれども、そっから復活したんですね。 で、復活した時に胃がんと食道がんが見つかって、そして、大腿骨骨折で右足も骨折みたいな、なんか本当にひどい状態だったんですけど、なんか全部克服して家に帰りました。そしたら今度は父の方が胃がんと食道がんが見つかって、夫婦ともに食道がんと胃がんを両方やってるんですね。で、胃がんっていうのは今皆さん割と治られるケースが多いじゃないですか。で、食道がんも今は結構ね、治療して良くなられる方が多いんですけれども、なんか食べるものが、こう食道が細くなって、なんか好きなものが食べれなかったりとか、そういう状況があるので、それが両親それぞれにあって、で、母は交通事故がきっかけで車椅子生活。で、今、要介護4になってますですね。で、父は要介護とかはついてないんですけれども、食道が本当に細くなっちゃったから、母とは違う食べ物を作らないといけないっていう、なんか、そういう感じで、週になんか、こう、実家に帰ると、食事のお世話、そして、お風呂のお世話、そっちに時間が取られるって、そんな生活ですね。
なるほど。食べるものが違うとね、うん、2種類食事作らなきゃいけない。
そういうこと。うん。
それも、リンゴハンたちで作ってたんですか？
そう、なんかね、父はもともとは、家のことは全くできない人だったんですけど、母の入院を機に、なんかやったらできる人だったんですよ。食事も作れるようになったし、お掃除もできるようになったし、お買い物もできるようになったし、みたいな。あ、やったらできる人だったんだと思って、びっくりして。それまでは、なんかね、最初は母が入院した頃っていうのは、ATM、銀行に行って、お金を下ろすということすらできなかったんですよ。で、なんか、銀行にお金下ろしに行くたびに電話が鳴って、どうやったらお金下ろせるんやとか言って、暗証番号とか入れても、領収書しか出てこないとか言って、そんな風に言ってたんですけど、なんか少しずつステップアップしていって、何でもできるようになって、みたいな感じで。だから、父も本当にいい気になってて、なんか自分は何でもできるんや、変に自信持っちゃってね、なんかね。だから、母の介護も、俺がやらなあかんや、僕がやらなあかんや、みたいな感じで、もう、僕最高、父最高みたいな感じになって、なんか、ちょっと逆らったらあかんのかな、みたいな空気が一時できてたりとかして、私とか妹はなんかやりにくいな、とかって言ってたんですけども、父も母もそれぞれ別々の病院に入院した時に、なんか父自身も介護してもらう側っていうのに初めてなって、従わなあかんときは従わなあかんねんなっていうのがなんかちょっと分かってくれたみたいで、なんかその点がちょっと楽になったかなっていう感じは、うん、します。はい。
なるほど。入院生活でその患者さんの立場っていうのかな、経験っていうのかな。うん、されたことでね。
うん、うんうん、あと、私のお家で言うと、なんか妹と私がすごい仲がいいんですね。なんか、女兄弟でよかったなってすごい思うんですけど、年行けば行くほど、なんか同性の兄弟がいてよかったなって思う。で、兄弟仲がいいから、妹って子供が3人いるんですよ。三人の子供を産んでくれてて、女の子二人、男の子一人いるんですけども、その三人とももすごい上手に育ててくれてて、おじいちゃんおばあちゃん、私の父母ですよね、すごく大事にしてくれてて、で、ひ孫もいるんですよ。だから、私の両親から見たらひ孫ね。だから、そのひ孫が今三人いてて、なんかそのひ孫がまた生まれたっていうのも、張りになってるみたいなんですよね。 うん、で、それぞれがみんな、こう、おばあちゃん、おじいちゃんとかいて大事にしてくれるし、だから私と妹が仕事が忙しくできないときは、妹の子供、三人のうち誰かがおじいちゃん、おばあちゃんの世話をしてくれたりとか、ひ孫を連れて、どうしてるとか言って言ってくれたりとか、そういうなんか、一人で抱えてっていうことはあまりなくて、なんか女兄弟なんで何でも言い合えるっていうところで、なんかこうガス抜きみたいなことができてるのはすごい、うん、助かってますね。
なるほど。皆さんの仲がいいっていうのはね、本当介護していく上で一番大事なことかなと感じました。リンゴハン？
はい。
リンゴハンたち姉妹が、
はい。
お父さん、お母さんの介護をされていく上で、
はい。
何がね、
うん。
支えになっているのかっていうのを聞きたいなって思うんですけど、
そう。私も、両親が、もうやがてこの世の中から いなくなるんだなっていうのを実感として受け止められるようになってから、私よりも10歳20歳上の人がかつて親の介護で苦労されていたことを思い出して、本当に大変皆さんご苦労されてたんだなっていうのをやっぱ思いますよね。で、何でもそうですけど、経験してみてやっと分かる人の痛みっていうのありますよね。で、よく聞いてましたけれど、子育てと違って、親の介護、老後っていうのは成長じゃなくて、あと衰退しかないわけですから、もう本当に悲しいよっていうのはずっと聞いてて、実際にそうなんですよね。赤ちゃんだったら立って歩いてご飯食べてね、学校行ってみたいな、こう、前向きなあれがあるけれども、老後って死に向かってどうね、けじめをつけるかみたいなところで、なんですけど、なんか、励みになってるっていうのは、やっぱりこう、ありがとうって言ってもらえた時かな、両親に。ありがとうって。女の子二人運動でよかったわって母に言われた時とか、娘とか子供に礼なんて絶対言わへんって言ってた父が、世話になってるな、お気になって言ってくれるっていうのは、励みになりますよね。ね。で、作ったご飯を美味しいって言ってもらえても嬉しいし、やっぱ言葉って大事ですよね。なんか、ありがとう、ごめんなさいっていうのは、大事だなって思います。はい、
はい。他にも聞きたいことがあるんですが、少し休憩を挟んで、はい、後半でじっくりお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
ご縁応援貢献夢のため、夢のため。
はい。後半では、
はい。
リンゴハンがね、クラウドファンディングを始められたということを小耳に挟みまして、はい、お仕事、介護、クラウドファンディングが私個人は結びつかなかったんですけど、そのあたりのことをお話しいただけますか？は
い、そうですね。クラウドファンディングはもう、10月23日で終了したんですけれども、始めたいなって思ったのは、あれですね、休業、決めました。で、休業してる間に私の応援をしていただくには、私が歌っている楽曲をカラオケで歌っていただいたりとか、 音楽ストリーミング配信で私の音楽を聴いていただくこと、これは私が休業しててもライブ活動してなくても本当に楽曲に力があれば、全国そして世界中の人にやっていただけるアクションだと思うんですよね。そのため、休業期間中にできることということで、CD、ベストアルバムの制作、そして、カラオケ配信をするためのミュージックビデオを制作。これね、皆さんで一緒になって作ろうっていう、そう、なんか一体感みたいなのが欲しくて始めました。はい。
なるほど。なんか、やっと結びついた気がします。
結びついた？あ、うん。
確かに、カラオケでね、はい、リンゴリンゴリンゴとか、うん、バールシティに乾杯っていうね、素敵な曲歌ってもらえたらね、
はい。
うん。いいなと思います。
はい。
うん。で、リンゴ班のその、オリジナルソングっていうのはたくさんあるんですけど、
はい。
ご自分の中で、この歌は好きだなっていうのが一つありましたらお願いします。
そうですね。前に、夢の種、ラジオ局さんに出演させていただいたときは、終わらない季節という曲が好きですって言ってたんですけれども、今、この11月はですね、京バテにてっていう、私が初めて作曲に携わってできた楽曲があるんですね。その曲がやっぱり7年かかって誕生した曲なので、思い入れがとても強いです。
ちょっと歌詞もこれまでの雰囲気とはちょっと違いますよね。
そうですね、紫のゆき先生という、作詞家さんがお書きになった詩で、で、その詩に本当だったら水月純という音楽家さんがメロディーをつけるはずだったんですけれども、ちょっと長い詩で、で、メロディーがどうしても浮かばないということで、で、私がじゃあやりますってまた簡単に言っちゃったんですよ。でもそんな作曲なんてしたことないんですよ。で、なんかやってみたら難しいな、どうしようかなって思ってるうちに、その詩が誕生してから7年ぐらい経って、で、去年、歌手10年の、活動で引退するかしないかみたいな、そんなもう和訳ちゃんな状態な時に、この曲やっぱり完成しないまま、歌手引退っていうのはちょっとひどいなって思ったので、気合い入れて作曲してみて、ね、自分だけではちょっとうまくできなかったから、プロの作曲家さんにサポートしてもらって二人三脚でできた曲っていう、そういう本当に難産だった一曲なので、今はとてもこう思いでが強い曲ですね。
うん、その京バテにてという歌は、はい、TikTok ライブでリクエストがあれば歌っていただけるんですか？
はい、はい、歌います。今私が住んでいる奈良市に実際にある町、京都の終わりと書いて京バテって呼ぶんですけれども、奈良は観光地でたくさんの人が訪れてくださるんですけれども、その京バテっていうところにも皆さんに歩いてほしいので、ちょっと私自身が地図を作ったこともあるんですね。で、そういうこともあって、歌もあればなおさらみんながそのあたりを歩いてくれるんじゃないかなと思っています。だから TikTok ライブなんかでもリクエストいただいたら、もう喜んで歌わせていただくので、リクエストください。
はい、時間もねあと5、6分もうちょっとあるかなになってきたので、リンゴ班からね、リスナーさんに向けてお仕事をしながら在宅介護を されている中で気づかれたこと、
うん、
お伝えしたいこと、
うん、
ありましたらお願いします。
はい、ありがとうございます。本当私がいろんな人から聞いたお話の集約になるんですけれども、実際にその介護、親の介護をする立場になってみて思うんですけれど、親の介護ありがとうっていう気持ちは尽くしても尽くしてもなんか尽くし足りないような気持ちもあります。だから頑張りすぎないでっていう気持ちもありますね、もちろんね。で、あと相談できる人が絶対いるなっていうことを、家族だけでやろうとしちゃうと絶対そこ無理きますよね。で、私たちの家族も最初はこういう家での父がすぐ怒っちゃうとか短気であるとかいうことを他の人に話しれちゃうのがちょっと恥ずかしいみたいな気持ちが父にはすごくあったんですけれども、だからケアマネージャーさんなんかにもなかなか相談をしなかったりしたんですけれども、そうじゃなくてもうプロに任せられるところで、プロの意見を聞くっていうことはすごく大事なので、家族だけで解決させようとしないっていうところはすごく大事なことだなって思いました。そして頑張りすぎない。で、友達でも誰でもいいから愚痴を聞いてくれる人、そして愚痴を笑いに変えられるような、そんな明るさも欲しいかなって思います。
なるほど。確かに介護っていうのはね、特にお家で介護されている場合は24時間が全部介護生活になっちゃうのでね、うん、もう息が詰まる、まあ、こういう言い方したらいかんのですけどね、
うん、
もう頑張りすぎちゃう人が結構いらっしゃるんですよ、
うん
うん、私今病院で働いてますけど、そういうね、もう介護頑張りすぎちゃって、まあ、老老介護ですね、頑張りすぎちゃって共倒れになる寸前の方がね、社会的入院ということでちょっとこう入ってこられたこともね、過去にはありました、
はい、
やっぱりね、その時にお話伺うとね、いや大変やなーっていうのは本当思いましたね、感じました。で、私の、うちもね、母がちょっと認知症進んできてね、一時施設にお世話になったこともね、あったりしたんですけど、その時ね、ケアマネージャーさんにものすごい助けていただいて、
うんうん、
ああ、めちゃくちゃ頼りになる頼もしい存在なんやなっていうのは、実感してます。
やっぱりね、プロの力ってすごいですよね、
うんうんうん、本当そうなんですよ。このね、今回2025年問題っていうことでね、
はい、
出演していただいてます。で、この2025の問題っていうのは、まあ、ベビーブーム世代の方が後期高齢者になってきて、それを支える働き手、若手がどんどん減ってきている現状で、どうやって共にこの社会を支えて暮らしていけるか、豊かな暮らしをするにはどうしたらいいかっていうね、そのあたりのことを考えなきゃいけないということだと思うんですけど、その2025っていうのがもうあと何ヶ月かしたら来るわけですよ。あと3ヶ月かな、うん、ちょっとね、この放送を聞いてくださっているリスナーさんたちもね、ご自分のご家族との対話の時間を持っていただくとか、ちょっとうちはこういうことを困ってるんやわっていうことがあったらね、 今リンゴハンもおっしゃっていたように、恥ずかしがらずにプロの方に相談するっていうこともね、とっても大切なことかなと思われます。そうですよね。
そうです、本当に、うん、なんか閉ざしちゃうと、うん、しんどくなっちゃう。でもただなんか、ね、本当に悲惨な方、ご苦労、なんか例えばね、家庭内暴力みたいなに発展してるケースもあって、それは本当にもうなんかちょっと人命にかかるような、もう切羽詰まったようなご経験もされている方もいらっしゃるし、まあ、私とかアキさんはそういうんじゃなかったけれども、そういうので本当に今まさにね、もう本当になんかどうなるか分かんないわみたいな、もう崖っぷちの方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方は本当に、そういう人にこそ、まあ、公共の相談の窓口とか、そういうところにはもう、どんどん利用していただいて、ね、なんか行った方がいいと思う。本当。うん。もう私でも、アキちゃんでも、よかったら聞くよ。本当に。ね。
はい、そうですね。私でよかったら聞くのでね。うん、はい。で、もし、ね、聞かれているリスナーさんの中で、ちょっと言いにくいわ、恥ずかしいわって思われたらね、普段かかりつけの病院とかあると思うので、そちらの先生にね、ちょっと先生、こんなことで困っとるんやけどって一言言っていただけたら、先生も悪いようにはされませんので、何かしら力にはなってくださいますので、ぜひ、かかりつけの先生をね、頼って、うんとこ、いっぱい利用してください。
はい。
うん。はい。ではね、そろそろね、お時間が近づいてきましたので、エンディングの方に入っていきたいと思います。
夢の種。
はい、皆様、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。夢の根っこ&ラジオン30分いかがでしたか。今日の放送を聞いて明るい気持ちを忘れずに、ご両親の介護も頑張っておられるリンゴハン、TikTok でね、歌配信されていますので、ぜひ、リンゴハンで検索してください。頭にリンゴで検索していただいてもね、ヒットします。私、実験しておきました。で、リクエストすればね、オリジナルソングもね、歌っていただけるということでしたので、リンゴハンおすすめの、京バテにて、をね、ぜひリクエストしてみてください。私のおすすめは車椅子の母、パールシティに乾杯、そして何よりもリンゴリンゴリンゴ、この3曲です。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。パーソナリティはほねしあきでした。
した時、冒険は始まる。